主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。それではどうぞお立ちください。3秒下がると聖歌の9条ですね。この3本はなんか自由に歌いたい人は歌うと歌ういうようなことだそうですので、そのようにしましょう。
死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の死なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を捧げましょう。聖歌の464番ですね。 太めのところに皆さん交互に読みましょう。最後のところは声を合わせて読みましょう。それでは購読します。詩編130編より。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。
主よ、私の声を聞いてください。
私の願いの声に耳を傾けてください。
主よ、あなたがもし不意に目を留められるなら。
主よ、誰が御前に立ち得ましょう。
しかし、あなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。
私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。
私は主の御言葉を待ちます。
私の魂は夜の終わりが夜明けを待つのみまさり。
まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。
イスラエルよ、主を待て。
主には恵みがあり、豊かな贖いがある。
主はすべての国からご主に
イスラエルを贖い出される。
アメン。それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。御言葉を感謝します。我らの天の父よ。この朝も私たちはここに集い、心を合わせてあなたに向かって祈り、また賛美を捧げ、あなたとの豊かな交わりを求めています。願うくはあなたがこの礼拝のただ中にその御臨在を豊かに表して、私たち一人一人をあなたに引き寄せてくださいますように。あなたは罪を許される方です。そして私たちのためにご自分の御子の命さえもその贖いとして差し出して、私たちに救いの道を開いてくださいました。私たちは喜びと感謝を持ってあなたの御前に出ていくことができます。なんと大きな恵みでありましょうか。またなんと素晴らしい贖いでしょうか。あなたご自身が私たちの罪の代価を払ってくださったので、私たちは喜びとまた恐れを取り除かれてあなたの前に出てまいります。どうぞ私たちの中にあなたの喜びを本当に豊かに満たし、あなたにあって今私たちが今許されてあること、救いの中に入れられていること、また本当に驚くべきことですが、あなたの子供とされて神の子供としての人生を、そして死の力をさえもあなたが打ち破って永遠に私たちにその常しえの命を約束してくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちの心があなたに向かって開き、あなたの恵みを心いっぱい受け取り、そしてあなたの愛を心に満たしていただいて、あふれ流れさせていただいて、あなたに心からなる礼拝を捧げることができるようにどうぞ助けてください。健康不順な時期ですが、どうぞおのおのの健康を守ってくださいますように。病んでいる者にはあなたからの癒しがこの時にも与えられ、また進みますように。弱った者にあなたが活気を与え、そして迷える者にあなたが道を示し、どこにあってもあなたと交わり、そしてあなたを礼拝する心でこの日を過ごさせてくださいますようにお願いします。どうぞここに向かっていらっしゃる方があるならば、速やかに来させてください。安全に来させてくださいますようにお願いします。また、どうぞ、今日、ここに集えない兄弟姉妹のためにも祈ります。どうぞ、おのおのの場所にあっても、あなたを覚える主の日として、この素晴らしい日を、あなたと共に歩みますように。遺族にあっても、あなたは共にいますとおっしゃいました。イエス・キリストが我らのうちにいますとおっしゃいました。 私たちはあなたを決して見捨てず孤児にしないとおっしゃいました。あなたの素晴らしい約束に私たちが心を留め、その恵みの大きさを褒めたたえますように。どうぞこの礼拝が終わりまで、あなたの御臨在のもとに本当に祝福されたあなたとの豊かな交わりの時になりますようにお願いいたします。これからおのおの祈っていきます。心に重荷あるものはそれはあなたの前におろしたい、おろしとございます。まだ罪あるものは告白して許しをしっかりと受け取りとございますから、どうぞあなたが一人一人深い交わりを与え、心の内にある、そして秘められた思いさえも御霊が探ってくださって、あなたの前に心を打ち開き、そしてあなたの光をその心の深いところにまで受けることができる。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。どうぞあなたの火のような、いつのような愛の力が私たち一人一人を地上のすべてのものから解き放ちますように。あなたの愛で満たして、私たちが互いに一つとなって愛し合う胸となれますように。そしてどうぞあなたの愛が私たちをいよいよあなたに引き寄せ、そしてあなたと一つ思いとなって歩む日々をどうぞあなたがお備えくださいますように。祈られました一人一人の心に、あなたの御子イエス・キリストの愛の御姿がさやかに示され、そしてイエス・キリストと共に歩む人生の幸いを、喜びを、おのおの歩みの中に豊かに表してください。感謝を持って見ていただきます。愛するイエス・キリストの尊いお名前でなります。アーメン。
それではプレゼを歌いましょう。どうぞお出しください。
では歌いましょう。輝け主の栄光、この賛美から歌っていきます。
愛の光輝け
らしいみんなの心から褒めたたえましょう。
地の王たちはこの女と不貧困を行い、地に住む人々もこの女の不貧困の葡萄酒に酔ったのです。それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が黄色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す名で満ちており、七つの頭と十本の角を持っていた。こ この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠でとで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての淫婦と地の憎むべきものとの母、大バビロンという名であった。そして私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。私はこの女を見たとき非常に驚いた。すると見つかりは私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘技とこの女を乗せた7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘技とを話してあげましょう。あなたの見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがて底知れぬところから登ってきます。そして彼はついには滅びます。地上に住む者たちで世の初めから命の書に名を書き記されていない者は、その獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚きます。ここに知恵の心があります。七つの頭とはこの女が座っている七つの山で、七人の王たちのことです。五人はすでに倒れたが、一人は今おり、他の一人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間とどまるはずです。また昔いたが今はいない獣について言えば、彼は八番目でもありますが、さっきの七人のうちの一人です。そして彼はついには滅びます。あなたが見た十本の角は10人の王たちで、彼らはまだ国を受けてはいませんが、獣と共にひとときだけ王の権威を受けます。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威とをその獣に与えます。この者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜならば子羊は主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。御使いはまた私に言った。あなたが見た水、すなわち淫婦が座っているところは、もろもろの民族、群衆、国民、国豪です。あなたが見た十本の角とあの獣とは、その淫婦を憎み、彼女を荒廃させ裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。それは神が御言葉の成就する時まで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからです。あなたが見たあの女は、地上の王たちを支配する大きな都のことです。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは、裁かれる大淫婦と題しまして、大沢牧師からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
説教熱が入ると喉が渇くんでお茶あった方がいい、はい、失礼しました。大バビロンは倒れた倒れたと、あの天使が、災いを予言したところを私たちは前に見ました。今日はその大バビロンが倒れる、様子が、具体的に書かれているところです。黙示録の分かりにくいところは、 一つのことをいろいろな形で、またいろんな段階でいろんな詳しさで何度も何度もこう書いているところなんですね。で、大バビロン倒れた倒れたっていうのがさっき出てきて、さっき前に出てきて、でもう倒れたんだろうと思っているんですが、それがまたここで裁かれるというので、まあ、それであれって思っちゃうんですね。でもこれは次第次第にそのベールが開かれて、秘められていたことがだんだんだんだんこう見えてくる、まあ、この黙示録という、まあ、黙示文学の特徴でもあるわけです。で、今日のところ17章ではその大バビロンという謎の大インプ、すごいね大インプ、まあ、インプなんて言葉はあんまり最近使いませんが、インっていうのはミダラっていうことですね。で、フっていうのは女の人のことですね。聖書の中では実は信仰者のことを女性に例える伝統がありますね。イスラエルは神の花嫁だったわけです。で、忠実な貞淑な神の花嫁だったイスラエルが、偶像礼拝に走って不貧困に不貧困を重ねたっていうのが旧約聖書の中に何度も出てきますよね。聖書を通読なさった方はそういう言い方でイスラエルが何度も預言者によってこう責められているのをこう見たと思います。そしてここでは一人の大インプと言われているものが裁かれるということができます。ですから、ここの大インプと呼ばれているものが一体何なのかということで、まあ、いろいろ議論はあるんですけれども、まず一つはこれはある種の信仰者だ、ある種の宗教なんだというふうに考えるのが妥当だということです。私たちクリスチャンもキリストの花嫁と呼ばれています。でも花嫁が不貧困に走ったらインプになっちゃうわけですね。ところが、今日お開きしているところで、この大インプ、そして別名は大バビロンで、実際この黙示録が書かれた時代に、バビロンという名前を聞いてインプというイメージで何がイメージされたかっていうののヒントが実はペテロの手紙にあるんですね。ちょっと開けてみましょうか。第1ペテロ、ファーストピーターのチャプター5、5章。5章の13節。5-13、459ページですね。新改訳第3版ですと、459ページ。第1ペテロ 5-13 にこういう言葉があるんです。ペテロの最後の挨拶です。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。あるでしょ？この時にバビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくっていうのは一体どういうことなんだろう。で、実はこれバビロンっていうのはその時ペテロがこの手紙を書いた場所なんですね。だからその婦人たちがよろしくと言ってる。で、当然婦人っていうのは新クリスチャンのことです。信仰者のことです。その婦人が今バビロンに住んでる。さあ、バビロンはどこだろう。ペテロがその働きをした中心の大きな町です。それはローマなんですね。ローマ帝国の都、そのことをここではペテロがバビロンと呼んでいるんです。黙示録に戻るとここで大バビロンというその大インプ、不貧困を重ねている信仰者たちが、大バビロンと呼ばれている。この黙示録を読んだ人たちは当然ローマ ローマの都を考えたと思います。そして最後17章の一番最後のところにも、こういう風に書かれてますね、18節あなたが見たあの女は、ナインプは地上の王たちを支配する大きな都のことです。当然この黙示録を読む人たちはローマを考える、ローマの都、そして、そのローマのローマが不貧困に走るということを考えたときに、多くのクリスチャンたちはここでローマカトリックじゃないかなって考えたんですね。今でもそう考える人たちがたくさんいます。で、実はダインプの秘められた意味について、今日の17章のところはこういうふうに明日見していいですからね、考える人たちがいます。7つの、ダインプが乗っているのは7つの、剣、頭を持ち、そして、10本の角を持っている都であると、あ、獣である、ごめんなさい、獣であると。でそして、それがその意味は、8節のところですね、あなたの見た獣は昔いたが今はいません、しかしやがて底知れぬところから登ってきます、そして彼はついに滅びます、地上に住む者たちで世の初めから命の書に名を書き記されていない者は獣が昔いたが今はおらずやがて現れるのを見て驚きます。ここに知恵の心がある。7つの頭はこの女が座っている7つの山で7人の王たちのことです。5人はすでに倒れたが1人は今おり、他の1人はまだ来ていません、しかし彼が来ればしばらくの間とどまる。また昔いたが今はいない獣について言えば、彼は8番目でもありますが先の7人のうちの1人です。何のことやパズルみたいですね。ところがそれを聖書に出てくる神に敵対する、神の働き、イスラエルに敵対して立った、大帝国の歴史の流れを見てみると、そうするとこれが割とピタッと当てはまるんですね。イスラエルを最初に苦しめたのはエジプトでした。そしてアッシリア、バビロン、そしてメドペルシャ、メディアペルシャ、そしてギリシャ、そしてそのギリシャの時代にギリシャ帝国の中からアンティオコス・エピファネスというのが出てきました。ダニエル書でやったでしょ忘れちゃった人は昔配った資料を見てください。ギリシャの帝国の間にアンティオコス・エピファネスが出てきてエルサレムを、襲います。そしてエルサレムの神殿の中でなんとユダヤ人が忌み嫌っている豚を生贄として捧げ、偶像をそこに備えて、そして荒らすに忌むべきものとしてそこで君臨しました。ダニエルの時代よりも後ですね。ダニエルはペルシャの時代です。メディアペルシャの時代の働き、バビロンからメディアペルシャで働いたのはダニエル。そのダニエルが予言したギリシャの時代に争いむべきものが現れて、で実際にアンティオコス・エピファネスという皇帝が現れてエルサレムを落としたわけです。ですから彼は昔いました。今はいません。今ローマ時代だった。ところがその獣がもう一遍出てくると、反キリストとして、出てくる。反キリストっていうのは気をつけないと意味を取り違います。キリスト教に反対するっていう意味じゃないです。この反っていうのは訳されているのはアンチ、英語で言うとねアンチで、安泰っていうのはそれの代わり、代用品という意味なんです。だからキリストに代わるものという意味なんですね。でそういう政治的なリーダーがローマの後に現れる、10本の角を持った、いわゆる復興ローマと考えられますけれども、そのようなリーダーとして出てくると、その10本の角の中の1本が反キリストになる。でその未来に現れる反キリストが世界全体の統治者として世界政府を開くという、ね、 だから7番目でもありますが8番目だということです。まあ、こういう流れね。まあ、これは一つの解釈ですけれども、でもそんなに外れているとは思いません。ダニエルもネブカドネザルの夢の中で、このような歴史の帝国の移り変わりをネブカドネザルが神様によって示された、頭金というね、次は金、青銅、そして、土と粘土と鉄の混じり合った、歴史の流れをそのような予言で示しました。今この黙示録が書かれているのはローマ時代です。ですからその前の時代に、ギリシャ帝国の時代にアンティオゴス・エピファネスが出てきてイスラエルを苦しめたのと同じようなリーダーが、型となる人物が、やがて反キリストとして現れると。で、彼は7番目でありますけれども、でも8番目でもあるということですね。まあ、そういう流れ、まあ、そんなところで、起こってくる。じゃあこの時に、この獣の上に乗って、会員を行う、ね、不貧困を行う大陸とは誰かということです。多分何らかの世界的に影響力を持つ何かの宗教だと思います。ローマカトリックがそういう役割を果たしてほしくないと思っていますけれども、歴史の中で実際ローマカトリックがね、クリスチャンたちを迫害してきたのは事実です。信仰を割とちょっとだいぶねじ曲げてしまっているところも事実ですね。カトリックの人たちはあまり直に聖書を読みませんね、多くの方々ね。で、聖書の解釈は自分聖書に直に触れて、そこから御霊によって導かれて、信徒誰もが聖書から真理に触れることができるというところから教会が引き離してしまっている。そして聖書を解釈する権利は、教会が持っているというふうに言っています。そしてイエス・キリストと直に交わるのではなくて、マリアを通してキリストに祈りなさいというふうになっています。それを、一種の偶像崇拝と考える人たちもいることも確かです。カトリックの方々はマリアを崇拝するんではなくて崇敬しているんだ、敬っているんだと言いますけれども、確かにマリアは信仰者として、本当に素晴らしい方ですけれども、でも神ではありません。私たちの神との守護者は、取り継ぐのはイエス・キリスト唯一であって、その他に神に至る道はないと聖書は言っています。私たちと神を取り継いであがなって導いて、私たちに道を開いてくださっているのは主なるイエス・キリストだけなんですよ。だから今だいぶカトリックも変わってきてます。現代ね、第二バチカン公会銀行変わってきてますけれども、ここで世の終わりにあってそういう役割を果たしてほしくないなと私は思っています。でも何らかの偶像崇拝に人々を誘惑する宗教的な大きな働きをするもの、それがある都と結びついて働くんだろうなと思います。高等時の人たちがイメージしたものはローマであり、そしてローマカトリックでありました。そしてローマから出てくる、偶像崇拝の教えでありました。世の終わりでそのような働きがどこから出てくるのか分かりません。でもここで、裁かれる大陰夫さんは、そのような、人々を偽りの信仰へと、導く、偶像崇拝へと導く、宗教であろうと思われます。それが、この17章において、裁かれると。で、最後にその大陰夫が獣によって滅ぼされていく様子が16節に見えます。あなたが見た10本の角とその獣とは、その陰夫を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。
だから世界宗教が世界的な政府によって攻撃されて、滅びていく様子がそこに描かれています。実際仲良くやってきたんだから、その獣と大インプは仲良さそうに思えるでしょ。ところが最後にその大インプは獣によって、つまりこの帝国によって世界政府によって、攻撃されるということが描かれています。なぜそういうことが起こるか、皆さん不思議だと思いませんか。急に下世話の話しますよね。仮面ライダーとかっていうのありますよね。あれにショッカーとかっていうのが出てきますよね。昔の方は知っている。最近はどういう敵が出てくるのかよく分かりません。でもそれ悪の秘密結社です。でもそこで働いている方々はそのリーダーに対してきちんと忠誠を誓ってるんですね。その、幹部とかが命令すると忠実に行って命を懸けて戦うんですよ。いいいいと言いながらでしょ。あんなことありっこないですよね。悪の秘密つけちゃうからみんな悪いやつなんでしょ。みんな悪いやつだわ。みんな寝首をかこうとしてますよ。成り上がろうとしてますよ。そしてそれらの人たちが忠実であるはずはない。恐怖と力によって彼らは抑えられているから従っているだけ、表面的に。だからその利害が変化すればいくらでも中で争いが起こり、骨肉相反むような、混乱がその悪の中では起こりうるということです。そしてそのようにここではそのインプが乗っていた獣が彼女を食い尽くすということが最後に起こってくるんだというのが歴史の中で起こる出来事です。歴史の中で帝国はこのように移り変わってきました。エジプト、アッシリア、バビロン、メディア、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、それらの国々はそれぞれの欲しいままに陥落、繁栄、そしてさまざまな自分たちの力を誇って栄えましたが、でもそれらの力さえも神様は支配して、そしてそれによってイスラエルを戒めたり導いたりするために用いられました。そしてこのやがて起こる復興ローマ、十本の角、これはその巨大な、ローマ帝国の最高と言われている、だいぶ、それを今の EC とかね、ヨーロッパ共同体になぞらえる人もいますけれども、でも それと完全に一致するかどうかは分かりません。でもそのようなローマを受け継ぐような巨大な力が現れて、そしてその中から獣と呼ばれる反キリストが登場するというのが聖書の表現です。そしてやがてその獣が世界全体の統治者として君臨する。そしてこの反キリストはハルマゲドンに世界中の人たちを引き込み、そしてエルサレムに攻め入り、そして再び荒らす憎むべきものとしてエルサレムの神殿に自分の像を建てて世界の人たちに自分を拝ませる。だから大インプ邪魔なんです。ところが、そして反キリストがそのような役割を果たしたところで世界の人々の不貧困と偶像礼拝がピークに達したところでイエス・キリストが我らと共に再臨する。14節。この者どもは子羊と戦いますが、これ子羊って別に命名出てくるわけじゃありませんよ。子羊命名出てきて戦えないから、子羊はイエス様のことです。この者どもは子羊と戦いますが、これハルマゲドンよりも後です。ハルマゲドンでイスラエルが負けた後です。子羊と戦います。子羊は彼らに打ち勝ちます。当たり前ですよね。イエス様、神様の、主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは 召されたもの、選ばれたもの、忠実なものだからです。ここに私たちもいます。私たちはこの観覧期を天においてイエス・キリストと共に待っている。そしてやがて、地上に降り立ちます、オリーブ山に。あ、だから慌てて聖地旅行行かなくてもいいですよ。あ、行っても構いません。あ、もちろんイエス様が歩いたこの道一緒に歩んでくるのは結構なこと。でも私たちはお金を払わなくてもやがて聖地旅行できます。なんとゴージャスに。ツアーコンダクターはイエス様です。イエス様をリーダーとして私たちはオリーブ山に降り立つ。その時オリーブ山が真っ二つに分け、東と西に分けて、そしてそこから私たちは、エルサレムに入場し、そしてそれから私たちは白い馬に乗るイエス様に付き従いながら、この世界の反キリストが率いる世界政府の力と私たちは戦うんです。ドキドキするね。ワクワクしますね。その時皆さんも馬に乗ってるかもしれません。私たちはイエス・キリストの旗を立てて、そして、天の軍勢として天使と共に、イエス・キリストと共にこの世界の力と最後に戦って勝利するんです。そして、完全な、平和が訪れるということになります。でもその前に、私たちはこの世界がこのような新たな帝国の出現によって、そして世界全体が反キリストに牛耳られて、そして、神の力に反抗する、そして不貧困の道を突き進むということを私たちは今日のところでまず見なくてはいけません。そして、幸いな方々はその時イエス様と共に天からそれを見ることになるでしょう。でもその時上からね、どんなに嘆いてももう遅いですから。ああ私の大好きだった、ああ私のお友達が、私の家族が行っても上から彼らを救い出すことはできない。もうこの時代は悔い改めのない時代です。地上で救いが起こらない時代です。その終末の中で神を呪いながら、不貧困に走りながら、世界の繁栄を追い求めながら、世の世界は反キリストによって導かれて、この終末を迎えるということになります。そして私たちはその終わりの日に約束された場所に立つ。私たちは子羊なるイエス・キリストと共にその世界の力と戦うことになります。ワクワクします？ドキドキしますか？私たちは備えができているでしょうか？私たちはその戦いに参戦する召されたもの、選ばれたもの、忠実なものの中にいるのでしょうか？皆さん召されてるよね。召されてなかったら信仰に入らないもん。選ばれてますよね。選ばれてなければ救われることはありません。そして忠実なもの、ここら辺でどうかな忠実なものであることをキリストは望んでいます。見よ、私は盗人のように行くとイエス様はおっしゃいました。先週読んだところにも書いてありましたよね、16章の15節に、見よ、私は盗人のように行く、目を覚ましていなさい、身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。この15節の挿入句は今生きている私たちに向けても語られているもの。私たちはクリスチャンらしさをしっかりと身にまとい、そしてこの世にあってキリストの証を立てるように召されています。そしてそのために私たちは選ばれています。そして私たちは忠実なものとなるようにと招かれています。私たちはそういうものとしてイエス・キリストと共に終わりの日、地の上に共に立つのです。その日私たちは少ない群れではありません。小さい群れではありません。キリストと共にいるこの忠実な者たちはどれほど多いことでしょう。マルチン・ルターいるな、きっとな、カルバンもいるな、ジョン・ウェスレーいますね
有名なそして素晴らしいクリスチャンが私たちと共にその日いるんです。空中で主と会う、そこにいるのは私たちを取り巻く多くの雲のような生徒たちです。私たちはその生徒たちの仲間に、その列に加わりながら、そこで主の前にお会いする。そこで、イエス様に向かって我々は多分こう言ってしまうかもしれません。主よ、すいませんでした。いや、本当に、いや、あの時は申し訳なかった。本当にあなたを裏切るようなことばっかり私してしちゃって申し訳なかった。イエス様は、何のことだおっしゃったんですね。聖書に書いてある、私はもう二度とあなた方の罪を思い出さないと主は告げられる。天国行ったら言い訳しなくていいですからね。イエス様全部分かってますから、分かった上であなたの罪が許されたとおっしゃった。だからイエス様の前に一生懸命自分の過去の罪を並び立てて、こんなダメな私です、こんなしょぼい私です、許してくださいって改めて言わなくてもいいです。イエス様は知らん、ついてこいとおっしゃいます。その時ダメですよ、おとぼけでなって言っちゃうねもう忘れたとしたの。どれほど大きな喜びが、どれほど大きな感激がそこで待っていることでしょうか。先ほど歌いましたよね、麗しき笑顔と力ある御手をもって常に導きたもイエス君の愛の深さ広さまで歌おう。私たちはすでに許されたものであり、すでに神の子であり、そして大きな喜びが私たちのうちにあるんだ。私たちは深い感謝に満ち溢れ、新たな褒め歌をいつも歌っている、そのようなものでありたいと思います。もう自分で自分の罪を責める必要はありません。そして私たちは清められ、白い衣を着て主の前に立つのです。幾千万の生徒たちと、万の幾万倍、千の幾千倍もの生徒たちと共にキリストと出会い、そして共に喜びを持っておりる山にその日立つのです。地上でどれほどの暗闇がこの世界を覆おうと、地上でどれほどの悲惨が待っていようと、私たちはその中にあってキリストの兵士としてそこに立つ。その時何の後悔もないように、私たちは主の前に自分のなすべき務めをこの地上にあって十分果たし終えて天に凱旋するものでありたいと思います。やがて起こるこのような、あ、びっくりしちゃったけど、このようなね、出来事、そして恐ろしい反キリストが君臨する世界、私たちはそれを恐れとおののきを持って、その来ることをこう待つだけのものであってはならないと思います。主は私たちにこの時代が来る前に、今そのローマから十本の角が現れる隙間の時代ですけれども、反キリストが現れる前に、私たちはこの地上において光の技をなす、イエスキリストをこの世にあって大胆に明かしする時は近づいていると思います。あ、そうだ、先週ご紹介したね、中国に対する中国の、働き、クリスチャンへの迫害のために後で、普段の礼拝の献金とは分けて献金しますけれども、そのためにもぜひ神様が私たちに御霊を送ってくださって、祈りをさらに、そして私たちの献身をさらに、捧げて、そして主に対して私たちの今できることをしていけたらと思っています。祈りましょう。天の父よ、あなたは時を定めていらっしゃいます。必ず終わりがある、あなたはそのようにおっしゃいます。私たちがその暗闇の時代が来る前に光の技を、光 光があるうちにそれをこの地上でなし、そして私たちに委ねられたあなたの福音を大胆に述べ伝えるものとされますように、この日本にあって本当にサタンの暗闇の力の圧力があってクリスチャンが大胆に振る舞いにくい状況があることを知っていますが、どうぞあなたが私たちの心にある全ての恐れやそして不安、自分を守ろうとする心をあなたが消し去ってくださって、キリストの愛のゆえに自分の人生をあなたに捧げて歩んでいくものとしてくださいますよ。お願いします。世の終わり近づく、闇が深まる時代にあっても世の光としていよいよ強くあなたが私たちを輝かせてくださいますように、感謝を持って御手に委ねます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。栄の方にいます。主の御言葉に語る、永遠に変わらぬ御言葉を信じ、 2つ袋を増しますので、礼拝の献金は2番目の方にお願いいたします。迫害がね、いろんな形で始まっていますので、そのために、それでは奉献のお祈りをお願いします。では、共に主の祈りを祈りましょう。それではお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝福を持って礼拝を終わります。
Oh.
仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが、我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。Thank you.